個人質問、ここが聞きたい、姿勢を問う。個人質問とは、皆さんの生活に関わる大切な事柄について、議員が提言も含めて市に考えを聞きます。議長、副議長、監査委員は原則個人質問を行いません。3月定例会での個人質問と答弁の用紙をお伝えします。質問者、質問事項の順に読みます。谷口律香、思いを形にする共同の仕組みと拠点のあり方について。塩見隆、1、小中学校における減塩・糖分摂取抑制の食育について。2、介護保険・住宅改修費の受領委任払いについて。3、日常生活用具の給付について。田村孝光、今世の山の施設をどうする。市民の財産と未来を考える。三木聡、今世山周辺施設の今後の在り方について。寺田康弘、1、企業版ふるさと納税について。2、選挙投票率の向上について。桜井博史、立東健康運動公園の進捗状況について。上石田雅子、自治会館用地の貸付料算定の考え方について。青木千尋、誰もが安心して医療機関に受診・治療ができるように。島田理恵、若者定着の動線設計と奨学金返還支援制度の具体化について。中野光一、子どもの未来を開く学校図書館の在り方について。西田聡、デジタル教科書は主役になるか。上田忠宏、財政力と基金の在り方について。議会動画配信中、各議員の記事に掲載の二次元コードを読み込んで、その議員の個人質問の全体映像を YouTube でご覧いただけます。立東市議会 YouTube の二次元コードがあります。写真が1枚。各記事に記載、分野別アイコン、気になる分野をチェック、暮らし、子育て・教育、健康・福祉、安全・安心、まちづくり、その他、各議員の顔写真があります。問い、議員の質問、答え、市からの回答、意見、議員の意見。谷口律香議員、まちづくり、市民の思いを行動につなぐ仕組みづくりを。問い、市民の地域のために関わりたいという思いと、共同事業や市民活動につながる仕組みが十分とは言えない。市民が気軽にアイデアを出し合い、仲間や市職員と出会える共同の入り口を設ける考えはないか。答え、気軽につながり合える機会を増やすことを検討する。問い、女性事業採択後の団体への伴走体制を具体化し、実務負担を軽減する支援を発展させる考えはないか。答え、女性団体の活動の幅が広がることは大切であり、支援方策を検討する。問い、団体からは担当が変わるたび関係性や経緯の共有が難しいとの声がある。専門的コーディネーターを配置する考えはあるか。答え、すべての職員が協働を意識して業務を進めることが重要であり、職員研修を実施している。配置については市民や団体のニーズを見ながら研究検討する。問い、ボランティア市民活動センターの移転に伴い、 一部の市民活動の継続が難しくなるとの声がある。活動継続に向けた支援策は、答え、ボランティア団体の負担が可能な限り軽減されるよう、日だまりの家の活用について社会福祉協議会に提案している。塩見隆議員、子育て教育健康福祉、小中学校における減塩減糖の食育。問い、小中学校における減塩減糖の食育は、将来における生活習慣病のリスク低減、健康寿命の延伸や医療費抑制につながる重要な投資であると考える。どの程度体系的に指導しているか。答え、小学高学年では保健体育科の授業において適切な塩分摂取と病気を防ぐ習慣や抵抗力、内臓の働きなどについて学び、中学校では家庭科・保健体育科の授業において塩分摂取と食事の質や量、生活習慣病との関係を学ぶ。給食時の放送で全校に周知したり、食育だよりで家庭内での減塩や糖分抑制を呼びかけている。写真が1枚。2月27日の小学校給食。献立内容、ご飯、牛乳、里芋のタレがらめ、なめたけあえ、親子丼の具。問い、世帯全員が市民税非課税という条件を撤廃し、世帯の課税状況にかかわらず、償還払いと受領委任払いのいずれかを選択できる制度とし、一時的であっても市民の経済的負担を軽減できる制度とすべきと考える。市の見解は。答え、居宅介護支援専門員などへの周知を行い、来年度早期の導入を目指す。日常生活用具の給付。問い、申請から承認給付までに数ヶ月を要している。その原因は。答え、新規利用で県の身体障害者手帳の交付申請から決定に 3,4 ヶ月必要で、近隣市町とも足並みを揃えるなどにも配慮し、市民の負担が少しでも軽減されるよう取り組む。田村孝光議員、まちづくり。コンゼの山の施設をどうする。市民の財産と未来を考える。問い、コンゼの山の4施設を老朽化と修繕維持費用負担、利用率の低下などを理由に廃止、指定管理、民間への無償譲渡など対応が検討されている。調査結果でも存続の声がある中、この政策判断に至った経過と根拠を示されたい。答え、令和4年から令和6年にかけて実施した市民アンケートや地元の関係者、民間事業者へのサウンディングなどの結果を議会に説明するとともに、町内にて比較検討し、栗東市金瀬山周辺施設の在り方検討報告書にまとめ、意思決定を図り改めて議会に説明した。問い、この道の駅は信楽や大津方面からの山岳観光の結節点でもあり、ハイカーやサイクリストも多い。また山林事故等に対する防災拠点としての機能を持っている。最悪民間譲渡が叶わなかった場合、この施設は廃止解体される予定だが、他に選択肢はないのか。答え、廃止一択ではないが、公金を投入しているが赤字なのも事実である。山の施設全体にはポテンシャルもあるので、民間活力によって活性化できないか、第2期栗東市観光振興戦略に位置づけて取り組んでいる。まずは調査をした上で、今後道の駅の在り方について検討していく。栗東市金瀬山周辺施設の在り方検討報告書の二次元コードがあります。三木聡議員、まちづくり。金瀬山周辺施設の今後の在り方。問い、道の駅金瀬の里栗東は豊かな自然環境の中にあり、地元特産の販売や 観光案内機能としての施設である。観光振興戦略では、金瀬山周辺を交流、憩い、レクリエーション拠点として位置づけている点との整合性が問われるが、戦略上の拠点機能廃止についての考えを問う。答え。第2期立東市観光振興戦略の重点戦略に掲げる観光資源の利活用と整合し、立東市全体の観光戦略に沿うものである。問い。公的機能を廃止するに至った根拠と今後の対応方針を問う。答え。第2期立東市観光振興戦略により観光拠点として位置づけ、さらなる山の施設を活性化させる手段として、公的機能を廃止し、民間参入の方向性を判断した。民間参入は3月から4月にかけて提案を受け、サウンディングを実施する。意向表明は7月中に公募予定。現状、市の支出によって施設を支えている。公の機能を担保し、民間活力を活用し、活性化できるよう情報収集を進める。意見、指定管理料の投入は単なる採算性の問題ではなく、地域コミュニティの維持という観点から意義がある。写真が1枚、道の駅金瀬の里立東。寺田康弘議員、その他、企業版ふるさと納税。問い、どのように企業版ふるさと納税を募っているのか。答え、市のホームページとマッチング事業者が市を企業に紹介する方法。問い、寄付企業に対してどのような競争の場を設けているのか。答え、寄贈式や市長と寄付企業との懇談の機会を設け、本市の現状や課題を伝え、企業側から寄付や本市に対する思いを伺う。問い、これまでに企業から立東市に対する思いを聞き、市の施策に生かされた例は。答え、保育所等のトイレの洋式化や教育備品、ボッチャの購入、西図書館内に学習コーナー、マナベースの設置。写真が1枚、マナベース。選挙投票率を向上させよう。問い、先の衆議院選挙において、投票率向上のためにどのような取り組みをしたのか。答え、全世帯へのチラシ配布等により、選挙期日の周知を行った。問い、今後の選挙において、投票率向上のための取り組みを検討していくのか。答え、主権者教育を実施するとともに、各選挙における投票傾向の分析を行い、投票率向上のための取り組みを検討していく。問い、全国の自治体で投票済み証の活用が増えている。立東市でも投票済み証の活用を検討するのか。答え、新たな投票済み証の導入を前向きに検討していく。桜井博史議員、まちづくり。立東健康運動公園の進捗。問い、共同会計の予算を増額してまで取得する根拠は。答え、農業用水としての利用見込みがなくなったとの地元自治会からの申し出もあり、広場機能の拡充を求める立東健康運動公園整備懇談会での意見を踏まえ、用地の公有化を図った上で、一部を埋め立て、広場を拡充する整備計画に変更したもの。問い、市広報では、市民の方から、乗馬クラブができるの?という問いに、馬を飼育するのにはお金がかかるので、乗馬クラブも可能性の一つと答えているが、市はお金がかかる事業を乗馬クラブ以外でも実現できると考えているのか。答え、これまでのマーケットサウンディング調査で、事業者から乗馬クラブに限らず、さまざまな事業の提案を受けている。事業者の収益事業が乗馬クラブであるか否かという点よりも、ふれあい事業をはじめとする、 公益的な事業への取り組みに対し、どの程度貢献いただけるのかを重視すべきと考えている。問い、市広報では、市民の方から、お馬さんは臭くないの?との質問については、お世話する人が洗ってあげるから臭くないと答えていますが、糞尿の匂いについてはどう考えているのか。答え、今後参入される事業者と協議調整を行い、糞尿の処理や衛生管理などの徹底を求め、環境の確保に努める。写真が1枚。立東健康運動公園平面図。
上石田雅子議員。その他、自治会館用地の貸付料算定の考え方。問い。自治会は防災、環境美化、地域福祉等において行政を補完する重要主体であり、その活動拠点である自治会館は公共的役割を担う施設でもある。こうした公益性を有する施設用地に対し、市場価格を基準とする算定方式を適用することについて、公益性との均衡をどのように整理しているのか。答え、普通財産貸付料算定にかかる取扱要項に基づき算出しており、公共性との均衡は取れていると認識している。問い、地域自治の持続性という観点から、算定基準の見直しや減免制度のあり方について検討の余地はあるのか。答え、加入率の低下など自治会運営が厳しくなる中で、減免制度に限らず、さまざまな要望が寄せられていることから、他の要望等と同様に検討していく必要がある。問い、市は異なる条件下にある126自治会の土地所有形態や建物名義、借地の有無などの実態を体系的に把握しているのか。答え、土地建物の所有状況の詳細や借地借家の負担状況までは把握していない。問い、条例4条の趣旨に照らし、自治会館のみならず、ゴミ集積場や防災倉庫等の用地確保に対し、制度的支援を検討する考えを問う。答え、自治会館等の施設維持は、自治会活動を継続する上で必要であり、町内で設置している検討会議にて協議していく。財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の二次元コードがあります。青木千尋議員、健康福祉。誰もが安心して医療機関に受診、治療ができるように。国民健康保険税の滞納世帯は、令和6年12月2日、マイナ保険証に移行以降、受診時に一旦医療費を10割分支払い、その後、市から保険給付分の特別療養費の支払いを受けるようになっている。しかし、困窮世帯にとって医療機関での窓口での10割負担は過酷で、受診が困難になっているのが実情である。日本共産党の国会議員が国会で、国民健康保険・被保険者の必要な医療の確保について国会で質問した。国は滞納世帯が受診の必要があり、かつ一時払いが困難と申し入れた場合は、特別な事情に準ずる状況であるとし、緊急な対応として療養の給付を行うことになると答弁している。問い、この件について現在の市の対応は。答え、医療費の一時払いが困難な旨の申し出があったとき、特別の事情に該当する場合は、特別な事情に関する届けを提出するよう通知している。問い、医療費の一時払いが困難との申し出があったかどうか。答え、申し出を受け付けたことはない。問い、特別な事情に関する届けが提出された場合の対応は。答え、病気や災害など、 特別の事情に該当するか聞き取り、必要に応じて負担割合10割の資格確認書から3割の資格確認書へ戻す取り扱いとしている。写真が1枚、資格確認書、見本。島田理恵議員、まちづくり、若者が戻る理由、立党にありますか？問い、奨学金返還支援制度の開始を契機に、情報を継続的に届ける仕組みを作ってはどうか。答え、町、人、仕事創生本部会議にて、具体的な施策設計の検討を部局横断的組織として進めたい。問い、若者政策は町の将来を左右する重要なテーマであると考える。市長の見解を伺う。答え、関係人口創出の制度設計に着手し、若者定着策を検討する。意見、市民、行政、議会が共に考え、取り組んでいくことを期待する。3月定例会の個人質問と答弁を、市民の皆様に分かりやすく整理したグラフィックです。議員自作。グラフィック説明。若者が帰りたくなる町へ。若者が地域を離れる。高校卒業。市外進学。市外就職。地域とのつながりが弱くなる。議会で提案。若者が戻る理由を地域に作れないか。インターン、地域プロジェクト、地域参画、奨学金返還支援。若者と地域の接点を作る。市の答え。奨学金返還支援制度実証事業として開始。創生本部会議で町内連携して検討。若者政策として広げていく。目指す未来。若者が戻る理由を地域に作る。仕事、地域、つながり、成長。人がいるから街はある。グラフィック終わり。中野浩一議員。子育て、教育。国家100年の経営。立東の学校で学んでよかったと言ってほしい。問い。全国学力学習状況調査の結果から、本市の記述式問題や活用力の課題が浮き彫りとなっている。その基盤となる読解力を養うため、学校図書館の活性化が不可欠です。現在の司書1人が4校を掛け持つ巡回方式では、機能不全に陥っている。民間委託の活用による全校常駐化や、保護者への親子貸し出しといった地域開放を進めるべきではないか。答え、学校司書の配置充実や常駐化は財源に障壁があるが、不登校支援等の観点から、福祉等との連携による予算確保も選択肢の一つとして検討する。民間委託は質の担保に課題もあるが、他市の事例を参考に今後検討する。地域開放については、コミュニティスクールと連携し、地域住民が図書館サポーターとして関わる形での開放を立東中学校に提案する。親子貸し出しは安全面に配慮し、スポット実施も各校に提案を促していく。意見。義務教育は自治体の責任であり、子どもたちの学ぶ力の向上に向け、読書環境の整備は最重要の教育投資である。令和8年度からの早期実施と抜本的な体制見直しを強く求める。写真が1枚。小学校図書室。西田聡議員。子育て、教育。デジタル教科書は主役になるか。問い。デジタル教科書の正式な教科書化についての見解は。答え。 次期学習指導要領改定に向けた国の制度化の動向を注視し、環境整備に努めていく。問い。2030年度の正式な教科書化でデジタル教科書も無償配布となるのか。答え。現時点では無償化の方向性であると示されている。問い。小中学校のデジタル教科書の授業での活用度合いは。答え。学校によって違いはあるものの、平均で小学校の外国語科では 78% 程度、算数科では 75% 程度活用している。また、中学校の英語科では 58% 程度、数学科では 25% 程度活用している。問い、デジタル教科書導入におけるメリットとデメリットは？答え、視覚的な理解の促進、習熟度に応じた最適な学習支援の実現、合理的配慮が必要な児童生徒への細やかな対応ができる。しかし、長時間使用に伴う視力低下などの健康面への影響が懸念される。意見、一覧性や思考の進化に優れた紙と、音声や動画、合理的配慮に長けたデジタルの特徴を、学習場面に応じて使い分けることが重要である。写真が1枚。デジタル教科書を映し出す電子黒板。上田忠弘議員。その他。財政力と基金のあり方。問い。新幹線新駅中止が財政に与えた影響をどう総括し、財政運営をどう見直したのか。答え、基金減少や土地開発公社の資金ショートなどの財政リスクが生じたため、3度の財政改革を実施し、基金残高の回復や第三セクター改革推進債の発行など、財政健全化に取り組んできた。問い、現在の財政状況で歳入の伸びが歳出増に追いつかない、構造的収支不均衡への認識と財政力の見解は？答え、人件費、扶助費、物価高騰など歳出増が続き、税収の伸びが追いつかない状況が今後も続く見込みである。普通交付税措置の継続を見込んでいる。問い、第9次行政改革大綱のスクラップ&ビルドの財政力強化、負担軽減の見通し、財政効果の数値設定は？答え、事務事業の見直しや自主財源確保に取り組むが、財政効果の数値目標は設定していない。問い、令和8年度当初予算において、財政調整基金、減債基金の繰り入れ額の妥当性と基金の適正規模、今後の積み立て見込みは？答え、中長期財政見通しの財源不足額と近似しており、妥当と判断。標準財政規模比 12.74% 以上を短期目標とし、年度末の実質収支を踏まえ、積み立てを行う。問い、将来減債基金がゼロとなる見通しへの対応は？答え、まずは財政運営基本方針で掲げる基金比率の維持を優先し、安定的な財政運営を図る。第9次行政改革大綱の二次元コードがあります。